3. 確定申告書の提出はお早めに。3月は窓口が混雑。ご自分で作成し、申告を。税務署の平帳日相談。平成24年分の所得税の確定申告の相談、及び申告書の受付は、土曜、日曜、祝日を除く、2月18日月曜から3月15日金曜です。なお、高等、西、東、両税務署では、2月24日、3月3日の日曜に限り、確定申告書用紙の配布、申告相談、申告書の収受及び納付相談を行います。電話による相談は行いません。受付時間、午前8時30分から。相談時間、午前9時15分から午後5時。申告書の作成。国税庁ホームページ、アドレス http://www.nta.go.jp には、24時間いつでも手軽に申告書を作成できる、確定申告書など作成コーナーがあります。画面の案内に従って、金額などを入力すれば税額などが自動計算され、所得税、消費税及び贈与税の申告書や、青色申告決算書などが作成できます。作成したデータは、電子証明書を添付して、e-Tax、国税電子申告納税システムで、送信、メンテナンス時間を除く、できるほか、印刷して書面でも提出できます。また、所得税の確定申告の手引きや申告書用紙は国税庁ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。3月に入ると税務署は大変混雑します。申告書はご自分で作成してできるだけ早めの申告にご協力ください。平成23年分から一部の方の申告が不要に。公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、平成23年分から所得税の確定申告をする必要がなくなりました。この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書の提出はできます。なお、所得税の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。申告書の提出。確定申告書は、e-Tax による送信や、郵便などによる送付、税務署の時間外文書収受箱への投函でも提出できます。なお、確定申告書などの控えに税務署の受付員が必要な場合は、ボールペンで記載した控えと所要額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。確定申告の問い合わせ、提出先。深川地区の方。江東西税務署。猿江 2-16-12。電話。3633-6211。城東地区の方。江東東税務署。亀戸 2-17-8。電話。3685-6311。4. 市民活動団体連絡会。3月16日土曜。地域で活動する団体の仲間づくりにご活用を。区内では、地域で活動するボランティア団体や NPO などの専門性やアイデアが様々な分野で活かされています。江東区をさらに魅力的な街にするためには、市民活動団体の連携・協力が大切です。区では、これらの団体活動の活性化や交流のきっかけとして、市民活動団体連絡会を開催します。今年度は、 仲間づくりをテーマに、地域で活動中の方をお招きし、体験をお話しいただきます。また、フリータイムとして、参加者の交流の時間も設けますので、他の団体と出会い、情報交換をする機会にもなります。活動の活性化や交流のきっかけをお探しの方、ぜひご参加ください。日時、3月16日土曜午後1時30分から4時30分。場所、高齢者総合福祉センター3階、第1、第2研修室、東洋 6-2-17。対象定員、区内で活動する市民活動団体、町会、自治会、ボランティア団体、NPO 法人などの方40人、申し込み順、1団体4人以内。費用、無料。内容、講義とワークショップ。締め切り日、2月28日、木曜。定員になり次第終了。申し込み、2月15日金曜から電話またはファクスに。1、連絡会申し込み。2、所属団体名。3、活動分野。4、参加者氏名。5、住所。6、電話番号を記入し、区民共同推進担当へ。電話3647-8570。ファクス3647-8441。5、平成25年度区立幼稚園園児募集。4歳園児、2年保育追加受付中。区立幼稚園では、平成25年4月から入園する園児、2年保育児の募集を、定員に満たない園については、随時追加受付を行っています。空き状況の確認や申し込みは、入園を希望する各園に直接お問い合わせください。なお、第2亀井戸、第5砂町、みどりの各園は、平成25年度以降に大規模改修工事を予定しています。詳細はお問い合わせください。入園資格、区内居住者、平成25年3月31日までに区内転入の確実な方を含む、で、平成20年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた幼児、平成25年度区立幼稚園一覧、幼稚園名、所在地、電話番号、2年保育児受け入れ定員、学級数の順に読みます。幼稚園名、平級、所在地、木場 1-2-2、平級小学校内、電話 3645-6260、受け入れ定員70、学級数2、南陽、東洋 2-1-14、電話 3649-1077、105、学級数3、仙南、仙石 2-9-12、仙南小学校内、電話 3647-2983、35、学級数1、つばめ、扇橋 3-20-13-101、電話 3649-1841、70、学級数2、元加賀、白川 4-9-17、電話 3641-1778、70、学級数2、豊洲、豊洲 4-4-4、豊洲小学校内、電話 3531-9272、140、学級数4、枝川 3-4-1-101、電話 3615-1333、 35、学級数1。辰巳1-11-1。辰巳小学校内。電話、3521-2187。35、学級数1。千鳥、古石場、1-11-11。電話、3642-1460。70、学級数2。ひばり、篠の目、2-4-1-103。電話、3529-1454。105、学級数3。第一亀戸、亀戸2-5-7。第一亀戸小学校内。電話、3685-8227。35、学級数1。第二亀戸、亀戸6-36-1。第二亀戸小学校内。電話、3684-1894。35、学級数1。大島5-38-1。電話、3684-3396。35、学級数1。第三大島7-39-2-101。電話、3685-5945。70、学級数2。もみじ、大島8-21-9-101。電話、3637-4106。35、学級数1。第五砂町、東砂7-5-27。電話、3644-2209。70、学級数2。東砂4-20-1。電話、3644-1942。70、学級数2。なでしこ、北砂5-20-7-102。電話、3640-7275。35、学級数1。おなぎ川、北砂5-22-10。おなぎ川小学校内。電話、3648-5244。35、学級数1。おなぎ川幼稚園は、平成25年1月現在空きはありません。緑、南砂2-3-3-101。電話、3649-5840。70、学級数2。学級数は今後の申し込み状況により変更になる場合があります。一覧終わり。問い合わせ先。各幼稚園または学務課幼児教育担当。電話3647-9703。ファクス3647-9053。6. 犬の散歩はルールを守ろう。リードの装着、トイレの処理などマナー徹底を。近年のペットブームにより犬の散歩をする方が増えています。散歩は飼い主や犬にとって運動不足やストレスの解消になるだけでなく、散歩友達ができるなど地域のコミュニケーションが広がるきっかけにもなる楽しい時間です。しかし、ルールを守らないと周囲の人の迷惑となります。犬の散歩のルールとマナーについてもう一度考えてみましょう。犬の散歩はリードをつけて。散歩時のノーリードは法令で禁止されています。犬のとっさの行動に対応できるようコントロールできる長さのリードでつなぐことが大切です。犬の種類や大きさに関わらず、犬が苦手な人は犬が近づくだけでも恐怖に感じます。糞の放置は禁止。 糞の放置は東京都及び江東区の条例で禁止されています。トイレは家で済ませてから散歩に出るようにしましょう。散歩をするときは、ビニール袋、ティッシュ、水を持参し、もし糞をしてしまった場合は、飼い主が必ず拾って持ち帰り、おしっこをした場合は、水で洗い流しましょう。事故の届け。飼い犬が人を噛んでしまったときや犬に噛まれたときは、保健所への届け入れが必要です。事故が起きたときは、お問い合わせください。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844。 7、課、発生抑制へ協力団体募集。区提供の薬剤を月1回雨水マスに投入。区では雨水マスへの昆虫成長抑制剤投入事業協力団体を募集しています。蚊の少ない快適な夏へ向けて、皆さんのご協力をお願いします。薬剤は、蚊の羽化を抑制する作用を持ち、他の生物に対する安全性が高い薬です。また、錠剤を雨水マスに入れるだけの作業ですので、どなたでも簡単にできます。申し込みいただいた団体には、5月に薬剤の投入方法に関する説明会を行います。なお、個人への薬剤提供は行いませんので、ご了承ください。対象、今年から新たに協力していただける区内のマンション管理組合など、すでに協力していただいている団体は申し込み不要。協力内容、5月から10月にかけて月1回マンションなど敷地内とそれに隣接する公道の雨水マスに1箇所につき1錠区の提供する薬剤を投入。申し込み、保健所生活衛生課生活衛生係、東洋 2-1-1-2、 電話または窓口で、電話 3647-5844。8、町会・自治会に加入を。ご近所間の交流が災害時の備えや地域の活性化に。町会・自治会は住民相互の親睦と福祉の増進を目的に、自主的に組織された地縁による任意の団体です。現在区内では274の団体が活発な活動を行っており、14万世帯以上が町会・自治会に加入しています。災害時の安全・安心に。防災訓練、防犯・防火活動を行っています。消防士を呼んで大規模な防災訓練を行う団体もあります。災害時に協力して被害を最小限に抑える自主防災組織、災害協力隊は、町会・自治会などの単位で結成しています。楽しい行事、人とのつながり。盆踊り、餅つきなど、地域の特性を生かした催しも、町会・自治会の力が不可欠です。各地域では、独自の工夫を凝らした催しを行っています。また、子ども会、婦人部、文化部など、町会・自治会には、様々な集まりや行事があります。町会・自治会へ加入すると、近隣の方々との協力関係が生まれ、地域内・地域間での理解と親睦が深まります。普段から町内の人と顔見知りになっておくと、災害時など困った時に大きな安心になります。綺麗な街の維持にも活躍。清掃活動やリサイクル、資源回収など環境美化を行っており、団地の敷地内緑化運動に取り組む自治会もあります。区は、町会・自治会活動を支援。区では、区政に協力していただける町会・自治会と事務委託契約を結び、事務委託料を支払っています。その他に、 広報誌発行、掲示板設置などに対する助成、指導防犯灯の維持管理や設置、災害協力隊の活動への助成、資源の集団回収の活動資金などの支給をしています。町会、自治会以外の組織でも助成などの対象となる場合があります。町会、自治会の活動に興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせください。災害協力隊に関する問い合わせ先、防災課災害対策係、電話 3647-9587、 資源回収に関する問い合わせ先、清掃リサイクル課清掃リサイクル係、電話 3647-9181、 指導防犯灯の問い合わせ先、水辺と緑の課照明設備係、電話 3647-2092。 問い合わせ先、地域振興課地域振興係、電話 3647-4962。 9. 子ども祭り参加団体募集、猿園恩賜公園で開催、5月19日日曜。子どもたちが毎年楽しみにしている高等子ども祭りを5月19日日曜に開催します。子どもに楽しい遊びなどを教えていただけるグループと、ステージでダンスなどを披露する子どもたちを募集します。区民参加コーナー。対象、区民及び区内団体15コーナー程度、抽選。内容、テント内やその周辺で子供たちに遊びや工作を教えたり、人形劇などを行っていただける区民及び区内グループ。青空ステージ、対象、区民及び区内団体10組程度、抽選。内容、区内の子供たちの発表の場、ダンス、バトンなど得意とする演目を、個人または団体で5分以内。いずれも結果は3月上旬ごろ通知。締め切り日、2月23日土曜、消し印有効。申し込み、はがきに、1、希望区分、区民参加コーナーか青空ステージ。2、団体名。3、高等子ども祭りの参加経験。4、申し込み者氏名。5、住所。6、電話番号。7、内容。8、青空ステージ希望者のみ、参加人数。幼児、小学生、中高生、大人別の内訳を記入し、郵便番号 135-8383。区役所、放課後支援課内、高等子ども祭り実行委員会事務局へ。問い合わせ先、放課後支援課育成係。電話 3647-9230。ファクス 3647-9274。
10、消費者店。安全安心な暮らし。自分で守ろう日々の生活。2月23日土曜、24日日曜。リサイクルフリーマーケット、講演会、青空市など。消費者センターでは、安全で安心な消費生活を送るために必要な知識を共有する場として、消費者展を開催します。リサイクルフリーマーケット、講演会、消費者団体自己紹介、青空市、展示、配布、試食など、子どもから大人まで楽しく学べます。日時、2月23日土曜、24日日曜、午前10時から午後4時、24日は午後3時30分まで。場所、パルシティ高等、大木橋 3-22-2。 対象、どなたでも。内容、次の通り。 消費者展主な催し、日程、時間、催し名の順に読みます。2月23日土曜、10時から16時、海外旅行時における税関手続きについて、13時から13時30分、消費者団体の自己紹介。2月23日土曜、24日日曜、10時から16時、ただし最終日は15時30分まで。リサイクルフリーマーケット、区民及び消費者団体による出展。問い合わせ先、江東区消費者団体連絡協議会、消費者センター内、電話5683-0321。2月24日日曜、10時から、売り切れ次第終了。青空市、野菜と魚の販売。10時から15時30分、スタンプラリー、参加賞あり。10時30分から14時30分、エコアイデア生け花。11時30分から12時、フルートアンサンブル、ホイッスルによるミニ演奏会。その他、両日とも、10時から16時。ただし2月24日日曜は15時30分まで。押し花がたくさん、素敵な花はがき作り。手作りおもちゃとおもちゃの病院。ワンワンパトロール。水平さんのロープワーク教室。消費者相談コーナー。安心安全快適ガスライフ。食に関する試食コーナー。あなたの街の銭湯、江東区の銭湯情報。ほっと一息休憩コーナー。コーヒー、茶、無料。などの催しがあります。申し込み、当日直接会場へ。講演会、母のいた風景。女優の藤村志穂さんを講師に迎え、母のいた風景をテーマに講演会を開催します。日時、2月23日土曜午後1時30分から2時30分。場所、パルシティ高等1階レクホール。定員200人先着順。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、消費者センター、電話、5683-0321。11、家庭で作れる、美味しい学校給食。12、元気に食べて鬼退治、豆ご飯。厳しい寒さが続いていますが、立春を迎え、暖かい春がもうそこまで来ています。2月といえば、季節が変わる前の日である、節分。季節の変わり目には鬼が生じると考えられているため、この日に鬼を追い払い、一年間の無病息災を願う風習があります。今年も、焼いたイワシの頭をヒイラギの小枝に刺して魔除けとして戸口に飾ったり、煎った大豆で豆まきをしたご家庭も多いのではないでしょうか。古来から重宝されてきた畑の肉、大豆。節分で使われる大豆は日本型食生活を支える食材です。大豆は畑の肉と言われるほど良質なタンパク質が豊富です。さらに精白米などの穀類と相性が良く、ビタミン B1 やリジンなどの穀類に不足しがちな栄養を補ってくれるので、昔から日本人の大切な食物として料理に取り入れられてきました。しかし最近、肉などの動物性食品を多く食べるようになるにつれ、大豆を食べる量が減少しています。そこで学校給食では、子どもたちに日本の伝統的な文化行事への理解を深めてもらえるよう、節分の日にイワシや大豆を使った献立にしています。ぜひご家庭でも取り入れて、日本の文化に触れてみてください。豆ご飯。材料2人分。米 160g 1合、だし汁 190cc、水1カップ、昆布2センチ幅1枚、削り節1/2カップ、塩少々、 酒小さじ1、醤油小さじ1、大豆16グラム、油小さじ2分の1、人参20グラム、油揚げ10グラム、干し椎茸1グラム、砂糖小さじ1弱、醤油大さじ2分の1弱、酒小さじ2分の1、大根の葉、小松菜少々。作り方。1、人参は千切り、干し椎茸は戻して千切り、油揚げは油抜きをして短冊切り、大根の葉は小口切りにし、茹でる。2、大豆は水で戻しておき、柔らかく煮る。3、昆布と削り節で出汁を取る。4、3の出汁汁と塩、酒、醤油を入れ、ご飯を炊く。5、油を熱し、人参、油揚げ、椎茸を炒め、大豆、砂糖、醤油、酒を入れ味が染み込むまで煮る。6、4のご飯に、5の具と、茹でた大根の葉をさっくりと混ぜ仕上げる。